おはようございます。一言お祈りをします。父なる神様、あなたの御名を崇めます。今日も私たちを集めてくださり、このように神様を礼拝するひとときを与えてくださったことをありがとうございます。体調やまたお出かけになったり、ご都合でお仕事でまた今日集うことができなかった兄弟姉妹、そのところにあって神様が共にいてくださって、来週には共にこの主の宮に集まることができるように導いてください。またここに今私たち集っています。あなたのお言葉によって私たちを取り扱ってくださるように、イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。皆さんのお祈りの中で、なんとか無事に、花粉と黄砂の直撃を受けましたけれども、2泊3日の火水木と同盟教団の第60回、ね、もう60回なんですね、60回の教団総会を終えて、無事に戻ってくることができました。ありがとうございました。後ほどまた教団総会の報告は、あると思いますので、その時にしたいと思います。今日は、先週の続きで、先週途中で終わってしまったので、先週の続きをしたいと思うんですが、この使徒の働きの2章の42節というところ、そして彼らは使徒たちの教えを固く守り、交わりをし、パンを裂き、祈りをしていた。まあ、この使徒の働きというのは一番初めの教会の姿がこう描かれているところです。まあ、その中でもこの2章のところは、まあ、ペンテコステがあって、そして3000人ほどの人たちがバプテスムを受けてイエス様の弟子になって、そしてこれから教会でどうやって生きていくかというところの、この基本的なことがこの2章の42節に、まあ、まとめて書いてあるんだと。教会生活のある意味で言うと、まあ、4つの大切な柱がここに出ているんですよということで、前々回人たちの教えを固く守りということで、聖書の言葉にしっかりと立って生きるその生活ということを学びました。で、先週この交わりということを始めたんですが、しりきりとんぼで終わりました。で、この交わりと書いてあるその聖書の言葉はギリシャ語でコイノニアという言葉が使ってあるんですけれども、まあ、そこには3つの意味があるんだよということでしたね。で、1つはこの誰かと交わる、コミュニケーションするということでした。で、2つ目はこの共有するという意味があると言いました。で、3つ目は分かち合うという意味があると言いました。で、この先週その3つ目が2つ目だけで時間になって終わっちゃったんですが、まあ、初めのところはちょっと簡単に復習します。誰と交わるのかというと、その私たちはこの神様との交わりを持つんだと。教会という場所は、そしてクリスチャンとして生きるということは、私たちを作ってくださり、愛してくださり、そして私たちの罪のためにこのイエス様を十字架につけて生まれして愛してくださった神様との交わりの中に私たちは入れられたんだということですね。で、父なる神様は私たちの祈りに応えてくださる。あのイエス・キリストを信じた時に、私たちは神様を天のお父さん、天のお父様と呼ぶことができるようになった。そしてその天のお父様である神様が私たちの祈りに応えてくださる。昔あなたと呼べばあなたと答えるっていうのを歌がありましたね。これ以上やると著作権に引っかかるそうなんで、ネットに流したり、ここまででやめなきゃダメだそうですけども、で、ね、まさしく私たちは神様と呼びかけるときに、神様がちゃんと我々の祈りに応えてください。まあ、そういう関係に私たちは入ったんだ。まあ、ちょっと一箇所聖書を開いてみましょう。先週開かなかったところですが、まあ、私のお得意の聖書の箇所の一箇所なんですけど、ヨハネの15章16節、多分この教会に来て相当の回数この聖書の箇所を開いているので、ぼちぼち暗唱を皆さんされるといい代表的な聖書の一箇所ですよね。まあ、ちょっとじゃあ一緒に声を出して読んでみましょう。いきます。3、はい。あなた方が私を選んだのではありません。私があなた方を選び、あなた方を任命したのです。それはあなた方が行って実を結び、そのあなた方の実が残るためであり、またあなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるためです。まあ、これ前半の話を先週しました。まあ、イエス様の弟子になるというのはどういうことかというのをこう話しましたね。この師匠が 弟子が師匠を選ぶんじゃなくて師匠が弟子を選ぶんだ。だから私たちがイエス様を選んだんじゃなくてイエス様が私たちを救いで選んでくださったんだってことを、まあ聖書話します。後半ですね。でなんで私たちがその救いに導かれてイエス・キリストを信じてクリスチャンになったかっていう目的は、まあ、ここでイエス様は2つ言うんですね。1つは実を結ぶ、でもう1つはその具体的な実を結ぶってことの具体的なこととして、あなた方が私の名によって父に求めるものは何でも父があなた方にお与えになるんだ。で神様がこの私たちに祈りに応えて、そして私たちに必要なものをいつも与えてくださるんだということです。で私たちは神様の子供として神様とそのような関係にありました。神様はいつでも私たちのことをしておられて、私たちを聖書の言葉を通して励まし慰めてくださいます。教会でクレーという聖書日記を使っている方はちょうど先週創世記の15章のところを読んだと思うんですね。このアブラハムが自分になかなか子供が生まれないで自分のこれからの人生はどんな風になるんだろうと恐れている時に、この神様がアブラハムに現れて、そしてアブラハムに言われるんですね。アブラハム恐れるな、私があなたの盾であるって言うんですね。アブラハム恐れるな、私があなたの盾である、私があなたを守る、だから心配はいらないと言われた。で神様はそのように神様の子供になった私たちにいつでも声をかけてくださる。クレイの解説の中で中川先生が、まあ、この創世記の15章の一節で恐れるなって言葉が出てくるけど、これは聖書で一番初めに神様が恐れるなって言った言葉なんだよっていうふうに解説してました。確かにその通りですね。その前には恐れるなって出てこない。でここからで創世記の15章1項、恐れるなとかね、立ち退くなとかね、おののくなとかね、心配するなとかたくさん出てくるんですよ。もう山というほど出てきますよ。なぜか私たちはそういうものだから。神様はそんな私たち子供を知っておられるので、私たちはいつでも神様に天のお父様、お父さんと呼びかけることができる、まあ、そういう交わりに入ったというんです。でさらに私たちは先週やりましたが、神の家族の交わりに加えられた。私たちクリスチャンはポツンと一人で生きてるんじゃない、ね、この地元の教会、ね、朝霞聖書教会という教会で私たちはクリスチャンとして生かされています。でもっと大きな広い意味での教会の交わりの中でこう生かされています。私たちの教会は、まあ、例えば同盟教団で言うなら先週も言いましたけど、関東宣教区という23教会と一伝道書の交わりの中で生きてます。でさらに同盟教団という227の教会の加盟している、北海道から九州まで、沖縄まで、一個だけ飛び地でバンクーバーにある、ね、その大きな教会の交わりの中のこの一つで生きてます、まあ、先週教団総会がありました。今ここで説教しながら、今頃私の仲間もちょうど今説教中だろうなとか思いながら私も話を、それぞれがそれぞれのところで、まあ、ちょっと時間差があってもですね、今日それぞれのところで、あ、礼拝をあの人たちも一緒に今日も違うところで神様礼拝してるんだなとこう思います。でそういうこれをもっと言うならもう本当に世界大の今日主の日1日24時間、まあ、時差がありますからかなりこう時間がありますけども、世界のいろんなところで私たちの知らない人たちもイエス・キリストを同じように信じてる人たちが今日神様を礼拝してる、ね、でそういう中に私たちは生かされている、そういう神の家族の交わりの中に加えられたと言うんです。でそれが誰と交わるのか、神様と、そして同じイエス・キリストを信じるこの神の家族との交わりに私たちは加えられた。私たちは一人じゃないんだということです。で2つ目に何を共有するのかということで、まあ、先週やりました。それは共に集まるということだということをやりました。ヘブル人の手紙の10章25節のところで、このあなた方は他の人たちがしているように集まることをやめないで、かえって励まし合って集まりましょうという聖書の彼の日が近づいているのを、覚えてます。まあそうしましょうって書いてあるんですね。でそれは先週言いましたけど、やたらとそのなんか教会の集会を増やすということよりも、この出席率を上げていくことなんだということを話しました。礼拝に出席する出席率、あるいは祈祷会に出席する出席率、まあ、今までいろんな事情で 仕事があったり、ね、学校があったり、まあ、主婦であったり、いろんなことがあってなかなか祈祷会に出席できない方でも、まあ、例えば年に1回でも出席をしてみよう、あるいは、シーズンに1回は出席をしてみよう、あるいは2ヶ月に1回は出席してみよう、1ヶ月に1回は出席してみようとかっていう形で、こう自分 の、 この要するに打率を上げていく、ね、このアベレージを上げていくという意味で、この共に一緒に集まる、そして共に集まって何をするかというと、それは私たちクリスチャンが共に集まってすることは神様を礼拝することなんだということを話しました。ですから、まあ、どんな状況でも私たちはまずこういうプログラムの礼拝ではなくて、まず神様の前に祈り、まず神様の前に心を合わせ、まあ、できたら聖書の一節でも読み、ね、そして神様をあがめて集まる、まあ、それがこのクリスチャンの生き方なんだということを、まあ、先週まで学びました。で、今日は何を分かち合うのかというところに行きたいと思います。こういう交わりという言葉の3つ目の意味は分かち合うという意味があるということですね。分かち合いをするということなんです。で、じゃあ私たちは何を分かち合うのか、いろんなことがあると思うんですけども、焦点を一つに絞って、考えたいと思います。ローマ人への手紙の12章の15節を開いてください。ローマ12章15節。ここでパウロは12、まあ、この間の先々週ローマ書のずっとアウトラインを話しましたよね。で、神様のご計画の中に生かされている私たちが神様に自分自身を捧げて生きる。じゃあ自分自身を捧げて生きるって具体的にどういうことなのっていうことが12章の3節から21節のところにこうずっと書かれている。で、その中の具体的な一つとして15節、喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいということです。喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさいということです。ある学者がですね、現代の社会に必要なのは共感性だっていうふうに言いました。共感性、共に感じる心、現代の社会人にはお互いに関心を持って人の喜びを一緒に喜んだり、人の痛みを自分の痛みとして感じることがあまりにも訓練されていない、まあ、これは一言ではない。で、そのことが、まあ、家庭の崩壊を起こしたり、あるいは社会の中でブチギレ型の犯罪を多発しているんじゃないか、まあ、そういう原因の一つになっているのではないかというふうに、まあ、言っている学者がいました。確かに人の失敗、弱みを非難、攻撃して自分の安定を保とうとするという傾向が今の社会にはあるかもしれません。まあ、ある意味でそれだけ不安が大きいんですよね。何年か前にイラクに行った一人の青年の事件がある部分きっかけ、まあ、その頃からの雰囲気で自己責任論というのが言われるようになって、そしてそうなったのはお前の責任だ、お前がこういうことしたから俺たちが迷惑してるんじゃないかみたいなことがこうまかり通っている。まあ、特にインターネットなんかではですね、もう本当にそういう人の失敗や弱みを暴き立てて攻撃をする、まあ、韓国ではそのために、まあ、一人の女優さんが自殺をしてしまったというようなことまでこう起こっている。まあ、もうそれから守る方法は一つなんですね。もうコンピューター使わない、消しちゃうのはいいですよインターネットやらないってそれが一番いいんですけども、でも、まあ、そうもいかない中でそういう問題にこうぶつかっている。人の失敗弱みを餌にして私たちは気をつけないと生きてしまうところがある。でも聖書は喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に 泣く者と一緒に泣きなさいと言うんですね。昔私若い頃にこのお付き合いしてたっていうか交わりがあったそのクリスチャンの音楽家の先輩の方がこんな話をしてました。ヨーロッパに例えば留学をしてですね、こう同じような人たちが集まってこうコンサートをしてこう発表を順番にしていくそうですね。で、こう順番に発表していくと、こう一応演奏が終わった後でこう立ち上がってこうブラボーとかですね、ブラバースとか言って拍手しなきゃいけない、ね、だけど こうライバルがうまくいった時にその拍手したくない、ね、ブラマーとか言って拍手したくない。でもしてないと、あいつしてないと思われるのが困る。でどうするかって話を聞いたことある。でどうするんですかって話を聞いたら、いやなかなかね先輩たちはうまいこと考えて、まず口を何も言わないでブラボーって口だけする。で拍手も音のない拍手をする。でこういう拍手しないでこういう拍手する。そうすると遠くから見ると、あいつ俺のこと一生懸命褒めて拍手してくれてるなと思うけど、実は全然違う、ね、あの拍手したくない、喜びたくない、ね、あいつ迷惑やってほしくないって思ってるんだ。まあそんな話を聞いたことがありますが、あの日本でどうなのか私は分かりませんけれども、あのそんなことがあるんだよって話を、まあ、外国の留学するとそんなことがあったよって話をしてくれたことがあります。で、まあ、そうじゃなくて喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣きなさい。だから本当によかったら、ね、ライバルであっても喜んで拍手することが大事なんだってことを、その、まあ、クリシャの先輩は言われていたことを今でもこう私も思い出します。で私たちもそうですよね。あの人の失敗、まあ、今朝の聖人家でもそんな話はあったんですけど、人の失敗は蜜の味で、この人の成功はこう妬みになってしまうようなところが、なんとかこうなんかこうなせつけて足を引っ張れないかみたいなのが、こう私たちが生きている罪人の社会です。でもそうじゃなくて、教会の交わりというのはイエス様を信じた時に、あの私たちのうちに来られた聖霊が私たちをこの喜ぶ者と一緒に喜び、泣く者と一緒に泣く人に私たちを育ててくださったと聖書を教えているっていうことです。まあ、それをもうちょっとこうパウロが、具体的に言った箇所があります。ガラテヤ人への手紙の6章の2節を見てください。ガラテヤ人への手紙の6章の2節で、このパウロはこんなふうに言いました。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさい。互いの重荷を追い合い、そのようにしてキリストの律法を全うしなさいって言いました。で、互いの重荷を追い合いなさいって言うんですよね。で、この重荷っていうのはどういうことかっていうと、今あの全部開けませんけど、例えばローマ人の手紙の15章の1節を読むと、あなた方は他の人の弱さを担うべきですっていう、弱さっていうふうに訳されています。それからマタイの福音書の20章の12節を見ると、ロークっていう言葉で訳されています。マタイの福音書20の12ではロークっていう言葉で訳されています。ローマ15の1では弱さっていう言葉で訳されています。ですからこれはあのその人の弱さとかロークとか失敗とかということですね。でそれを追い合いましょうと言うんです。それを追い合いましょう。で、そのことがキリストの律法を全うすることになる。キリストの律法っていうのは、ヨハネの福音書の13章でイエス様が言った、互いに愛し合いなさいって言われたことですよね。で、私たちが弱さとか、ロークとか、そのようなものを互いに追い合いなさいと、この聖書は教えている、ね。で、それが喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣くということと共通していくことなんだ。それを思うときに、あの大事だなって思うことがあります。それはあの相手の安否を問うっていうことですね。あの英語で言いますよね、誰かに会ったときに How are you って言いますよね。で、いや、まあ自分は元気だよとか、こうだよって言った後に、And you? って聞くでしょ。あなたはどうって来ますよね。で、これって大切なことなんだなって最近思います。私たちは、どうですかって聞かれると、自分のことばっかり一生懸命喋っちゃう、ね。で、終わり。で、そうじゃなくて、自分のことを喋ると同時に、どうですかと聞くっていう。まあ、自分も含めて今の時代って意外と我々は余裕がない、精神的に余裕がないので、どうですかって聞くと自分のことだけ喋っちゃって終わっちゃうことが結構多いように思うんですね。だけどそうじゃなくて、このまさしく英語のこう、ね、表現にある How are you と And you っていうね、 どうですかって聞かれて、いや私こうなんですよ、でどうですかってこう聞くっていう、でこれって互いの重荷を負い合うっていうことの一つになるのかな。でお互いの様子を聞いて、お互いに相手のことを聞いて、あることは一緒に泣き、何か良いことがあったらあることは一緒にこう喜びっていう、そういうこう交わりっていうのがそこに、そんな何か難しいことを考えなくても そういう形でできるのかなっていうふうに、私もそうですし、自分のことばっかこう先生どうですかとか言って、いや俺はこうでねとかって喋るだけで終わっちゃうじゃなくて、どうっていうね、でそれがこう喜ぶものと一緒に喜び、泣くものと一緒に泣く、そして互いの重荷を負い合うということなんじゃないかということを、まあ今回ちょっと教団総会の中で私は教えられた一光景でした。で話を元に戻しますが、そういう意味で分かち合うという意味で、この初代教会の人たちは、まあ、そのことをこう非常に熱心にしていた。これはなんか強制されてでも、なんか脅迫されてでもなくて、本当に自発的にしていた。でその姿が、使徒の働きの2章に戻りますが、2章の、この44節から47節のところにこう描かれているということだと思います。使徒の働き2章の44から47、信者となった者たちは皆一緒にいて、一切のものを共有にしていた。そして資産や持ち物を売っては、それぞれの必要に応じて皆に分配していた。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。誰に命令されたわけでもなく、神様からも流されて、自発的に自分たちの持っているものを用いて助かっていた。まあもちろんここで、自分の持っているものを自分のものとして主張しなかったっていうのは、特にそのことは4章の方に書いてあるんですが、別に名前が書いてなかったとかっていうことよりも、まあ、自分が持ってるけど、これよかったら使ってくれるっていうことですよね。これ僕のだけどよかったら使ってっていう、そういう世界ですよね。でそのようにして、その相手に対する思いを、まあ、形をとっていろんな形でこう表して、そして助け合っていた。使徒の働きの4章のところを見ると、そういう姿をこのルカはこういうふうに描いてるんですね。4章の34節、彼らの中には一人も乏しいものがなかったっていうふうに描いています。彼らの中には一人も乏しいものがなかった。これはおそらく、まあ、いろんなこう聖書の仲介書を読みましたけど、みんなが言ってることは、この時代はかなり貧富の差が激しくて、飢饉があったりいろんなことがあったので、この教会の中で完全に 100% いわゆる物理的に貧富の差がなくなったということはありえなかっただろうと、それはもう無理だっただろうと。ただ一つだけ言えることは、教会に集まっている人たちが乏しさを感じなかった。自分には乏しさがあるんだけど、でもそれを乏しさを感じないものがあったということなんだろうっていうふうに言ってますね。まあ、関東選挙区でも特に開拓支援委員会ですね、その開拓伝道の教会と自立途上にある教会の先生や教会の方たちが、そういうなんか乏しい、足りないって思いばかりを持たなくて、一緒に伝道をし、教会生活生きるためにどうしたらいいだろうかと、委員の中に入っている特に信徒の方たちが本当にこうよく考えて今くださっています。同盟教団の中でも、今回も出ましたけど、まあ、どういう形になっていくか分かりませんけども、本当に今まで開拓の教会で奉仕をしていて、まあ、ある意味で言ったら国民年金すらかけることができなかった、辞めても退職金すらもらえない、地方の本当に今まで地道に、奉仕をしてきた先生方のために、一体私たちは何ができるんだろうか、そのためにどんな制度を作ったらいいんだろうか、どうやってこの乏しい思いがなく、本当に 老後をね迎えていただけるんだろうか、まあ、そんなことはこの何年か同盟教団のサークルの中でも、まあ、ある意味でかなり広角泡を飛ばして議論がされています。でも本当にそれは ある意味で、本当に真剣に何とかしてその乏しい思いがないように、何とかして自分たちそれぞれが持っているものを出し合って励まし合うことができるようにっていう、まあ、その表れだと思っていつも見ています。まあ、初代教会の姿というのはそのような姿が交わりの中にあった、まあ、自分にできることを本当に自発的に、そして本当にそれぞれが自分の頭を使って工夫をして考えて取り組んでいた姿で、でもそんなことはどこから始まるんだろうかと思うときに、私たちはやはり同じ群れに属している兄弟姉妹のために祈ること、そして、まあ、同じ選挙区やあるいは同盟教団や、まあ、それだけではないいつも言いますけど、なかなか今この地域の教会同士の交わりがまだ密じゃありませんので、そういうことができていけば、そういう中でも本当にそのお互いの教会のために、そしてお互いの兄弟姉妹のために祈り合うことの中から、まあ、そのようなものが生まれていくんじゃないだろうかというふうに思います。今回も祈りのネットワークがありますので、声をかけていただくことがあります。朝から聖書教会のためにお祈りしてますっていう、それは牧師以上に代表で来られている信徒の方から、先生どうですかっていうふうに声をかけていただくことはとてもありがたい、本当に感謝なことだと思います。私たちもそういう中に生かされているんだと思います。さて話を求めますが、そのような神の家族の交わりはどんな影響をこの周りの人たちに及ぼしていったんでしょうか。使徒の働きの2章の46節から47節はそのことをこのようにまとめています。そして毎日心を一つにして宮に集まり、家でパンを裂き、喜びと真心を持って食事を共にし、その後ですね、神を賛美し、すべての民に好意を持たれた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださった。ここでこのルカはそのような神の家族の交わりの影響力を2つのことにまとめてるんですね。1つはすべての民に好意を持たれたって書いてあります。残念ながら今の日本の社会も、まあ、キリストの世界です。そのような中でそうではない生き方を私たちがしていくときに、お互いの弱みや重荷やロークをカバーし合う、まあ、どこまでお互いできるかという限界はもちろんあるわけですけども、でもそのような歩みをしていくときに、それは羨ましがられても悪口を言うことはないでしょう。まあ、悪口を言うなら値段で言うことがあっても魅力があるはずです。そのように神様は私たちがこの世界に地上にあるこの教会の使命はそのような交わりをこう生み出していくことだ。でそれは私たち一人一人が発信していくことなんだ。そして二つ目は仲間に加わる人たちが起こされた。主も毎日救われる人々を仲間に加えてくださったと書いてます。確かに日本の伝道はなかなか進んでいません。そして、仲間に加わる人たちもまだまだ少ない状況があります。でも私たちが神の家族としての交わりをなんか強制されてではなくて、本当に聖霊に促されて、そしてキリストに導かれて、私たちがそのような交わりを持っていくときに、まあ、その姿を通して私たちの家族や周りの人たちがこのイエス・キリストを信じる信仰にだんだんと導かれていくんだ、まあ、それがこの使徒の働きがこう私たちに語りかけている一つのメッセージですし、まあ、そして私たちがそれをこう手本として、私たちもそのことに従って、そのために私たちはどうしたらいいんだろうか、どんなことができるんだろうかということが私たち一人一人が取り組んでいく課題として神様に与えられているんだと思います。さて話をまとめて終わります。先週と今週で学んだことは交わりということでした。交わりということには3つの意味がありました。1つはコミュニケーションということでした。 私たちはこの神の子供として神様との交わりに出会いました。それと同時に神様の家族という交わりの中に生かされています。私たちは決して一人でクリスチャンをしているのではない、仲間がいる。そしてどんな時でも私たちを見放さずに私たちと共に歩んでくださる神様がいらっしゃる。この交わりの中に生かされたんだ。そして私たちはこの共に集まって神様を崇めることができるんだ。その中で私たちは生かされ成長することができるんだ。そして私たちは共に分かち合いをするんだ。それはお互いの喜びや悲しみ、お互いの弱さやローク、失敗、さまざまなものを互いに追い合っていくんだ。でそのような交わりをこの聖霊が生み出してくださるんだ。私たちがこう努力して生み出すんじゃなくて、この教会の主であるイエス・キリストと、まあ、よく聖霊は教会の母と言われますから、ね、私たちを 母親のように私たちを育ててくださる聖霊なら神様が私たちの教会と私たちをそのように育ててくださるんだという、ことです。ぜひ、この1週間お互いにこう安否を問い合いたいと思うんですね。私も帰って、来るにあたって、私 の恩師の家に電話しなくちゃいけないと思って、帰ってきました。もう今パーキンソンで寝たきりの状況に、先生はありますから先生とお話できませんけど、奥様に電話してどうですかって聞かなきゃいけないなと思って帰ってきて、まだ電話してないんで今日電話しようと思ってるんですけども、でもそのようにしてこうお互いにこう安否を問い合い、そして何か祈る課題はないかと聞き合い、祈り合う、ね、そのような、まあ、今回も教団総会でいろんな人たちとこう祈りのリクエストのこう交換をしました。自分のためにこう何か祈りの課題はないか、こんなこと祈ってほしい、相手からもこういうこと祈ってほしいっていう、そういうこう祈りの交わりがあると思います。まあ、そのような中で私たちもこの1週間生かされたいと思います。お祈りをして終わります。喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣きなさい。天の父なる神様、このような中に私たちを生かしてくださっていることをありがとうございます。私たちは本当にイエス様を信じても罪人の性質が本当にたっぷり残っていますから、いつも自分のことばっかりが中心です。人の喜びを見て妬みを覚え、人が泣く姿を見て心のどこかで喜びを感じたりするような本当に愚かなものです。でも聖霊なる神様が喜ぶ者と共に喜び、泣く者と共に泣く者として私たちを育ててくださることを信じています。またこの世、本当にますます愛が冷たくなっていくこの世の中があって、教会がまたクリスチャンがこのような生き方をするならば、この社会で私たちのいる場所で明らかに目立ちますし、また本当にそのような生き方は多くの人が求めている生き方です。私たちがそのような形でこの世界でイエス様が言われたように世の光、地の石となることができますように、そのために本当に私たちを清めてくださって、少しずつ少しずつここに聖書の御言葉に書かれているように、喜ぶ者と共に喜び、泣く人と共に泣く、本当にそのような神様の思いを私たちに与え、私たちを作り変えてくださるようにお願いいたします。自分のことばかり話すんではなく、本当に相手の安否を問い、また自分の祈りの課題を願うとともに、相手の祈りの課題も聞いて共に祈り合う、そのような交わりを私たちが作っていけるように、どうぞ本当に私たちを助けてください。イエス様によってお祈りします。アーメン。